リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
あなただよ。可愛い子が大好きな運営者の SG 運営者のリサです。
もうやばいな最近。はい、可愛い子が大好きな SG 運営者のリサです。
今月末数件産休受けるよ。前も言ったと思うんだけどね。
SG 館長の前ですわ。
ぐだぐだやん。
もう仕上げ具合は。
いや、全然いけんねん。でも前も多分受けるよとは言ったんだけど、申し込みも済んで支払いも済んで、この SG ラジオが世に出される頃にはもう合格発表も済んでる。
じゃあ次の SG ラジオでは数件100点取りました報告があるはずないね。じゃあ皆さん覚えておきましょう。
頑張るけどね。
あ、じゃあ今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、SG では、まあ、ここ最近なんだけど、毎年6月に夏のコンサルと称して、会員さんに無料のコンサルを提供しています。今年は入会1年以上の会員さんを対象に行ったんだけれども、今年もね、怒涛の6月だったよね。りさちゃん、ばやちゃん、本当にお疲れ様でした。さあ、今年のね、夏のコンサルの参加者は138人でした。ということで、今年もですね、夏コンのまとめをしていきたいと思ってます。まずね、こう、毎年毎年出してるんだけど、SG 会のお子さんの年齢層を見ていきたいと思うんだけど、0歳から3歳さんが大体全体の約 10%。で、幼稚園と保育園でいう年少から年長たちの子たちが約全体の約 30%。で、1年生から3年生の低学年が約 29%。4から6年生の高学年が 23%。そして中学生以上が全体の 8% という分布になっています。ね、本当に毎年のことなんだけど、いろんな年齢層のお子さんがいるよね。うん。で、その中でも、園児さんと低学年の子が多いのかなという印象になっております。でもやっぱりこう、長く長く SG を続けてくれている会員さんもいっぱいいるから、こう、お子さんたちがどんどん大きくなっていってて、小学校高学年だったり、中学生以上のお子さんもどんどん増えてきてるなぁと思うんだけど、どう？お二人の体感では。
うん、すごく増えた気がしますね。SG を作る前の英語サークル時代からの付き合いの子たちだと、もうその頃1歳前後でよちよち歩きしてたとか、まだおしめしてたとかっていう子たちがいっぱいいたのに、その子たちがちょうど今小学校の高学年とか中学校に入ったりぐらいだから、SG をオープンして数年ぐらいの時からの長い会員さんも子供たち今軒並みね、このその辺の年代になってるから、多いかなと思う。あと、もともと小学生の子供を持つ人が SG にやっぱり入りたいって入ってきてくれるのも結構コンスタントにあるから、高学年の子たちがすごく増えたなっていう印象はあります。
うん。本当に増えた印象がある、私も。で、本当に昔からの会員さんだと、幼稚園児だった子たちが高校生になってて、もうね、ただただ驚きを隠せない、アラフィフの私。がいる
でももうその一方で、新しい会員さんのお子さんだったりとか、会員さんに兄弟が生まれたり、会員さんのお子供にね、兄弟が生まれたりで、どんどん SG ファミリー増えてってるよね。
うん。そうで、あと不思議なことに、こう SG の中で新しいベビーがたくさん生まれる SG ベビームブームの年が数年に一度ぐらいの感覚で来るよね。
めちゃめちゃある。で、赤ちゃんがこう画面に出てきてくれると、だいぶ癒されるよね。もう忘れてるから。
そう。ぐでんぐでんの首が座ってないぐでんぐでんの赤ちゃんを連れてコンサルとかよくあるから、二人でかわいい、かわいい
って。めっちゃかわいい。言って
る。いいなさてさて、ではそれでは、ここからはそんな SG 会員さんとその子供たちの夏コンでの悩みで多かったことなどをまとめていきたいと思います。毎年おなじみのものから新しい相談までね、いろいろあるので楽しみにしていてください。で、毎年言ってると思うんだけど、こう入会1年以上の会員さん対象のコンサルなので、悩みの内容はある程度おうち英語を進めた人以上のものになってるので、その点を考慮しながら聞いてもらえたらと思います。では、早速行こうと思うんだけど、まずはお悩み第1位のこれについてなんだけど、私のおうち英語、これで合ってる？大丈夫？ いや、本当にね、もう常にこれでいいのかなってのは頭にあるし、本当不安だよね。
そうね。まあ、育児もそうだけど、おうち英語って分かりやすい正解っていうのがないからね。不安なまま進めるのってすごいストレスだし、で、もし間違ってたらそこで修正すればいい話なんだけど、まあ、実際時を戻せるわけではないから、チャンスがあるならできるだけ確認しておきたい、間違わずに行きたいっていう気持ちはよく分かるし、まあ、だからこそできるだけ安心して進められるの形でサポートできたらいいなと、普段から思ってます。
本当に SG 歴が長い会員さんだと、もう資料もうこんな感じでやってるよ、みたいな報告にはなるんだけど、ちょっと一山越えて落ち着いた感じっていう感じの会員さんたちはみんなこれを質問二つまでみたいな欄のとこに、一個目に私のおうち英語これで合ってるみたいになってるのね。面白いよ。本当に。でも、おうち英語ってさ、資料を見て、このままゴーゴーみたいなこともあるし、あとできるならこうした方がもっと良くなるかもみたいなこともあるよね。で、おうち英語ってネット界隈にいるとだいぶ浸透してきた気がするけど、結局家々でできることは違うし孤独だよね。だからみんな不安だよね。
あと、おうち英語これで合ってる？大丈夫？っていうのはある程度進んだ証拠かなとも思うね。なんかその前は、なんかどの教材使えばいいですか？どうやってインプットすればいいですか？なんかどうやってみたいなの方が先に来てて、なんかそれが落ち着いて回り出してしっくり来ると、なんか今までやってた不安がなくなるから、大丈夫？これでっていうふうになんか漠然とした不安になんか襲われるっていうことだから、これで合ってるって聞ける状態の人っていうのはある程度大丈夫な証拠っていうふうに私は思ってるから。
進んだ人よね。
なるほど。じゃあ、他にも多い悩みとして、動画や音源などのレベルアップのタイミングが難しいっていうのがあるんだけど、不安ゆえにお子さんはぐんぐん伸びているのに、レベルアップさせられないままっていうパターンも結構あるみたいだよね。
めっちゃある。で、資料を読んでて、なんで？って思って二度読みすることがあるのよ。こういう人の資料って。で、もっと上げて大丈夫だよって言うと、そうなんって目をまん丸にしてさ、言うお母さんとかがいるんだけどさ。でもさ、しっかりインプットできてるからいいのよ。
そうね。昔に比べて、かけ流しも動画視聴も、難易度をしっかり合わせないとインプットになりにくいよっていうことはすごく浸透した気がするのね。だからみんな、それが頭に入ってるんだけど、それが念頭にあるからこそ、レベルを上げてしまうと、質が合わなくなるんじゃないかっていう気持ちが強くなりすぎて、なかなかレベルを上げるのが怖くなっちゃう。でもまあなかなかね、自分で判断するのは難しいのもよくわかるから、まあその辺をコンサルとかで見てサポートするのが、まあコンサルの意義でもあるかなと思うので、一応レベル判断もやります。
なるほど。合わせなきゃいけないっていうのが来るからこそそうなっちゃうんだね。だ反対に、お子さんがまだそこまでのレベルに行き着いてないのに、分かってるだろうと合わないレベルのものを与えてしまうっていうのもやっぱありがちなのかな。
懐コンではあんまりないよね。比較的新しい会員さんとかはさ、夏コンの前に定期コンサルを大体やってるから、このパターンはほぼない気がする。でも、子供ちゃんの性格とかもすっごい本当に大きいから、そのレベルはちょっと早いからやめた方がいいよとは一概には言えないんだよね。まあ本当にいろいろよ。
そうね。夏コンに限って言えば、やっぱりさっきのそろそろレベルもっと上げてもいいんじゃないっていうパターンはあるけど、それは難しすぎてインプットになってないでっていうパターンは、やっぱあんまりないね。もうその前にもう調整してしまってるから、そういうふうに伝えることはほぼない。まあそう思うと、やっぱり夏コンはコンサルっていう修正っていうよりかは、メンテナンスみたいな立ち位置やね。
なるほどね。でもほんとこのレベルアップのタイミングって難しいよね。自分でやっていくとね。よくおうち英語を続けていれば、そのタイミングがわかるようになるっていうけど、本当にわかるもんなの？なんて思ったりもするんだよね。でも自然に感じられるようになるっていうよりは、親も日々試行錯誤の中で感覚が養われてるって感じだったりするのかな？
まあ、あくまでもただ感覚だけど、大体3年ぐらいしたら、ある程度タイミングつかめてるようになってるかなとは思う。もちろん得意な人は自分でやっていく中で勝手に感覚が養われていってる感じ。でも、やっぱ苦手な人は、コンサルのたんびに、見るポイントとか、ヒントとなる子供の言動を具体的に教えて、こういうとこ見てあげてねとかっていうのを教えたりする。 うん、基本的にコンサルっていうのは、なんかずっとコンサルに頼らないとおうちができないっていうのは健全なコンサルではないなって思ってて、なるべく自分でやっていけるように持っていってあげたいと思ってるのね。だからその人の得手不得手に合わせて、やっぱ自分でやっていく感覚を養えるようなアドバイスも含めてするように心がけてます。
もちろんさ、私たちって人間じゃん。得意不得意はあるよね。だからやっぱりその辺が苦手だっていうママパパは結構いるんだけど、そういう人たちこそこう苦手です、レベル合わせが苦手ですって言ってもらえると、私とかリサちゃんとかも口出しやすいよね。まあ苦手だろうなっていう人は言わんくてもわかるけどね。
そうね。資料の中に子供がもうすでにめちゃくちゃヒント出してくれてて、もうレベル上げても大丈夫っていうのがもう見て取れるじゃんっていうのが私たちには分かったとしても、その書いてる親自身は分からなくて、それがヒントだと受け止められてない人とかもいるのね。だから、そういう人を見ると、あ、こう、やっぱりキャッチするのが苦手なんだなって思う人が、それが悪いわけじゃなくて、それはもう仕方がないこと？しゃあないやんか。そう、なので子供と一緒で、親だってみんな得手不得手があるし、それに合わせて私たちが言うこととかフォローする内容も全部変える。それがまあコンサルの意義だし、そういうふうにしていけばいいかなと思ってます。
素晴らしい。ありがたいです。じゃあ、次は、コンサルをする中で、リサちゃんとバヤちゃんが気になったよっていう話もしていこうと思うんだけど、まずはこれです。音読進行がすごい。とにかく音読、そして多読。っていうことで、やっぱりこう会員さんたちの中でも音読や多読が気になるって人は多いのかな？
めーちゃ多い気がする。で、
ダメだ。
本当に、いや、そんくらい多いんだって。読みがどうしても気になるっていう会社は、本当に多い。
こっから溜めてるとこ編集しづらいな。まあそうね、本当にめちゃくちゃ多い。前のコンサルで、もう読みは焦らなくていいから、こっちの取り組みとインプット頑張ってやってねってめっちゃ念押しして話しても、次の夏コンとかで話聞いたら、なんかまた知らんうちに音読系の取り組みが増えてるとか、いや、なんか資料なんかなんでやねんって思いながら、なんか伝えるよね。なんでここ増えてんのって。
リサちゃんが私こんなこと言ったっけ？
なんかいつ私これ言ったみたいな確認するよね、まずね。ああ、なんかちょっといいかなと思って増やした、みたいな。いや、その全部ダメって言うつもりは全然ないんやけど、やっぱどうしても優先順位があるじゃない？こう目標があるならば、やっぱ優先順位って考えないといけないから、しらーっと音読増やしててやった気になってんのは良くないねって思うから言う
なる
ね。
ほどね。でもね、本当にさ、SNS とか見てても多読、音読って話題ばっかり出てくるから、こうついついこう意識がね、そっちに行っちゃったりするのか
それも
な
わか
と
る。
ね、思うんだけど、でもやっぱりこの多読だったりとか音読って、ただ読めばいいとか、そういうわけではないんだよね。
そうね。なんか音読って確かにただ読む。読めば音読なんだけども、とにかくなんか何を目的にするのかっていうのが私はすごく重要だと思ってて、そこがしっかり見極められてないのに、ただ音読って良さそうだからって取り入れる人がすごく多いのが問題かなと思ってます。うん。だけど、その目的をしっかり決めてないと、どのレベルの本を使うのかとか、どのぐらいの量を取り組むかとか、どれだけ修正かけるかとかね。そういうことの適切な取り組み具合が決められないし、それにぴったり合ってなければ、なんかただ音読してるだけで、そんなに言うほど効果がない取り組みになってしまったりするから、で、なんなら子供が嫌がってしまったりすることもあるし、音読がダメとか、音読がいいとか、そういう話じゃなくって、なんか思ってるよりも、より考えて音読の立ち位置を決めたり、その取り入れ方を決めて取り入れてほしいなと、ちょっと思ってます。
私さ、いつも言うんだけど、音読してと言われれば、なんとなくできてしまうけど、意味わからんで読めるからね。で、こういう音読っていうのはもうかなり時間の無駄だし、もったいないよねって思う。で、音読って目的と量を間違えなければ力にはなると思うんだよ、絶対。それさっきリサちゃんも言った通りなんだけど、でもそこの見極めって本当にだいぶ難しいなっていうのは思う。
なるほどね。ちなみに、どうしても音読や多読が合わないっていう家庭だったり、お子さんもいると思うんだよね。でも、だからって焦ったりとか、落ち込んだりする必要はないよね。
うん、もちろん、もちろん。さ、なんか、すごく音読や多読を押しまくってる発信とか、あんまり気にしないでほしいなと思ってます。で、やれる親子はやれたらいいし、別に時間がたっぷりあるなら、たとえ効果があんまりなかったとしても、音読取り組む、毎日取り組むとかっていうのは全然やってもいいことだし、いいんだけど、まあ、すべてのやり方は合う合わないがあるから、さっき言ったみたいに、音読だってちゃんと設定しないとそこまで効果が上がらないケースもあるし、こう優先、時間の持ち時間と優先順位を考えると、やっぱそこじゃないかなっていうケースも割と多い。なので、とにかく音読多読をすればいいとかでもないし、音読多読ができないダメでもないので、これはまあ音読とか多読に限ったことではないんだけれども、育児とかおうち英語に関して、なんかこれがマストとか、これがベストとか、これができないダメみたいなのは、まあ、生ぬるく話半分に聞いといてもらえたらいいかなと思います。
おうち英語のいいところってさ、親も子もやりやすい方法でアレンジが効くところだからね。動画視聴とかはどんなレベルでもやれるし、年齢が高かったらほら、ワープとか鉛筆持ってなんか書き込むみたいなのもやりやすいだろうし、何かしら方法はあるから焦ったり落ち込んだりする必要はないよね。
そしてもう一つは、ゲーム動画とゲームレッスンの台頭ってところで、前にもラジオでゲーム英会話については話したことがあると思うんだけど、やっぱりどう？早くて何歳くらいの子がもうすでにゲームを使ったおうち英語に取り組んでたりするの？
そのゲームっていうのがオンラインレッスンでよくやるようなこうお絵描きアプリとかマッチングゲーム的なことを指すのであればもう3、4歳とかでやってる子も多いんじゃないかな。まあ、逆に言えばそのぐらいの年齢だからレッスンで時間が持たなくってお絵描きアプリとかそういうので時間を、まあ、言ったら潰すっていう風になってしまうのかなとも思うんだけど。あとマイクラとかロブロックスみたいないわゆるゲームを使ったレッスンだったら、まあ5、6歳以上がするイメージ。もちろん小学校高学年とかでもやってるね。で、ゲーム動画は幼稚園児ぐらいから見てる子はもうガンガン見てる。ね。で、それ見出すと他のもの見なくなるから、まあ、ゲーム実況がっつりか、ほとんど見ないかに分かれる気がします。ただ、私は個人的にはマイクラとかのゲームを使ったオンラインレッスンも、ゲームの実況動画も、できればなるべく遅くに導入した方がいいっていう考え方なので、もちろん状況にはよるけれども、コンサルで早いうちから導入するように進めることはあまりないです。
なんかさ、英語を発する瞬発力みたいなのはつくのかなって思うんだけど、子供のそういう姿を見て、うちの子英語を口にしてるって思ってしまうと危険っていうか、なんかすごい説明が難しいんだけど、それでいいなら全然それでいいんだけど、英語力を上げたいと思うのであれば、その他の取り組みがかなり重要になってくるんじゃないかなって思う。
親がすごく英語話せて語りかけがすごくできる家庭の瞬発力とゲーム実況でちょっと話せるなる瞬発力と似てると思う。なんかちょうどレスポンスと見た目の英語っていうのはすごくパッと上がるんだけど、実際の英語の運用能力っていうか言語力っていうのの底上げがちょっと足りなくなるからずっとそ
そう
の
だ
まん
ね。
ま。なんか、親の語りかけで話せる子も、スタートダッシュはめちゃくちゃ早いけど、その後のちゃんとしたインプットがないと、日常会話しか話せない。とかね。
そう
ゲー
だ。
ム実況動画も、すごく瞬発力早くて、ノリで喋れるけど、英語力っていう面ではちょっと足りないっていうところにすごいなるから、こう、アカデミックなところに移ろうと思った時に、あれ意外と全然できないじゃんっていうふうになりやす、なりがちよっていうことかな。
そうだ。めっちゃそれ。それが言いたかった。
なるほど。どう？親の会員さんたちとしては、ゲームを使って英会話とかおうち英語めっちゃいいわ、最高って感じの人が多い？それとも心配ながらもやってるって感じの人が多い？
どっちかというと、心配ながらもやって ってるっていう人が多いん違うかな。
心配しながらというよりかは、なんか本当はそこまでやらせたくないけど、子供が大好きだから、もう仕方なくっていう、ちょっと諦め半分みたいなとか、多い気がするね。なんか YouTube もそうやけど、実際ゲームとか動画の中毒気味になってたりとか、あと視力が下がってきて、やめさせたい。だけど、もうなんかやめるにやめられないっていう人の方が、実際はちょっと多いんじゃないかなっていう感覚かな。
そうね。でももうそうなってしまうと、こう、うまく付き合っていく方法っていうのを考えないといけないからね。難しいよね。でもね、コンサル。だからこそコンサルが心強いのかな。ほんとね、前のラジオでも、前のゲームとおうち英語のラジオの時にも言ったんだけど、もう本当にこれも試行錯誤で、親子に合わせてどう向き合っていくかっていうのを考えておくのが大事だよね。ではさてさて、もうだいぶ盛りだくさん話しまして、お時間になってしまいました。いかがだったでしょうか？また次回も夏コンのまとめとして、おうち英語関連だったり、またそれ以外の相談だったり、受験のことなど話していけたらなと思っています。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ！ビビビッ！